人ビジネス大学本コース主プラス派第10号ロッキービジネスモデルについてお話しいたします。ロッキービジネスモデルはマーケティングマップの絵を見ていただくと左の下にあたる部分ですね、三角形、上向きの三角形がロッキービジネスモデルというふうに呼んでます。今回はですね、今回と次回のこの2回がですね、誰に何を誰にのうちのですね、商品の方ですね、何を売るんだろうということを2回にかけてお話をしていきます。で、前回それから前々回とですね、誰に売るんだろうっていうのをですね、やってきたと思うんですが、前々回卵の黄身とか白身とかですね、それから前回が三角形が下向きに向いているお客さんの層というかステージについてお話ししてきましたですね。前回のワークは前々回の卵の黄身と合わせてですね、頭の中が行ったり来たり行ったり来たりするような中身だったんですけども、いかがだったでしょうか。これは音声の教材なので、もちろん聞き流すことだけでもですね、考え方ヒントなんかにはなると思うんですが、できることならやっぱりワークをやっていただくことの方がですね、ご自身のこととしてですね、いろいろ発想がつながっていくので、ぜひですね、ワークをやってみていただけたらと思いますけれども、その時にこれも前回ご案内というか、この方がいいんじゃないですかっていうお話をしたんですが、毎回教材がですね、PDF でいってるかと思うんですが、この PDF 印刷してですね、バインダーに閉じておくといいですよね。そうすると前回、前々回、その前、それからさらに、1回目、2回目とか、週でどんなことやったっけなっていう時にですね、私が例えば、第何回目のセールスツールですとか、仕組みのことを考えてみてくださいって言った時に、ちょっとですね、資料にアクセスできると思いますので、できたらバインダー閉じてみるのがいいかなというふうに思います。ではロッキービジネスモデル入っていく前にですね、前回と前々回までで誰に提供するんだろうなっていうことを考えてきたことがですね、一体全体それやると何がいいのっていう話を前回もその前もですねお話をしていたんですけれども、もちろんですね、販売はですね、広くマーケット広く求めていくこともそれ可能なんですけれども、それよりも絞っていった方がこういうメリットがありますよっていうのをお話ししたのが、今回もレジュメに、掲載しておりますけれども、ある特定のお客様に、ある特定のっていうのは、誰にで考えてきた、何歳でどんなことをしてとかですね、そういう話ですね、卵の黄身であるとか、それから下向き三角形の時には、必ずしも、卵の黄身じゃなくても信者になってしまったりすることがありますというふうにお話ししましたですね。そして決めて、決まって、また決めていくと、どんどんお客様が特定のお客様になっていくわけですね。こういうお客様にサービス、もちろん商品もですけれども、提供し続けるようになっていくとですね、これ例えばこの絵で描いているのは、パソコンサポートの例なんですけれども、これも最後ちょっと復習しますので、ご自身のジャンルで、重ね合わせて考えてみてくださいね。インターネットの接続、パソコンのレッスン、それから、ハードの故障修理依頼、それからもしかしたらですね、パソコン先生、ソフトの使い方、ソフトのインストール、いろんなことがあるんですけども、あれもこれもやってると、もちろん、あれもこれもやる便利屋さんという商売もこれもちろんあるんですが、それよりも、例えばインターネット接続という固有のジャンルにどんどん深掘りをしていくと、これもですね、肝心な点なんですが、もちろんインターネット上にはそういう能力を持った人、今の世の中はたくさん探し出してしまうんですが、そのお客様の個人のネットワークの中で、あなたという能力とか、そのジャンル、そのお客様に対する商品とかサービスを絞っている人がどんどんいなくなっていくわけですね。例えば税理士さんというのは、個人のお付き合いの範囲では何人もいるかもしれないんですが、その税理士さんがですね、 〇〇専門、例えば企業専門とかですね、税金にもいろいろありますね、会社の法人税っていうのもあればですね、それから相続をした時の相続税っていうのもありますね、それから、節税というのもありますし、それから例えばですね、毎年何か政府が減税とかやったりとかして、お給料から減税の手続きをするとかですね、そういう方がですね、会社のですね、お給料関係の税金のことが詳しい人っていうふうにいろいろいますね。すると、私はこれに、このお客様に特化して税金を提供しますよっていうと、もうそのことに詳しい人は、そのお客様のネットワークには2人といなくなるわけですね。ちょっと考えていただければわかると思うんですが、自分の個人のネットワークにですね、相続税専門でやってるっていう税理士さんが、そんなにいるかなっていうことだったりするわけですね。では、あなたのサービスが、どれだけお客様を特定できているのか。すると、次のページに書いてるんですけれども、あなたに、その、ジャンルのことの問題が起きたり、悩みを抱えたときには、もうあなたに頼まざるを得なくなるんですよ、っていうことですね。そうするとメリットが、いろいろと、ここにくっついてきます。あなたにしか、頼まざるを得ない、あなたしかいないわけですから、まずですね、価格競争がなくなりますよね。いや、その値段だったら、いや、いいよ、あっちの人に頼むからさ、って、言えなくなりますので、あなたが価格の主導権を持って、いえ、私はこのサービスは自信を持っているので、これこれのお値段で提供してますというふうに言うことができるわけですね。するともちろんですね、例えば、あいみつのストレスとかですね、それから値引きのストレスとか、それから利益が薄いの高いのというですね、そういうストレスがどんどんなくなってくるわけですね。それが前回お話をした、決めて、決まって、また決めるのお話になります。で、今回は、それをさらにですね、誰にに絡みながら、じゃあ誰に、例えば今税理士さんのお話が出たんですが、相続税専門って言ったときに、相続税専門でも、どんな商品を順番に提供していくのかっていうですね、その順番も考えていきましょうというのが、今回と次回のですね、商品サービスのですね、開発であったりですね、値決めのことについて考えていくのが、ロッキービジネスモデルになります。では、ということで、ここからお話を入っていくんですけれども、一つですね、注釈というか、解説しておかなければいけないことなんですが、ここまで聞いていて、この回、それから前回、前の回も聞いていて、こんな風に感じてないのかなと思うんですね。というより、そう感じていて当たり前じゃないのかなっていうのが、何か西田さんの話は、あっち行ったりこっち行ったりして、取り留めがなくてまとまりがつかないですよ。そんなまとまりのない話をされていると、自分の考えもまとまらないですよ。あっち行ったりこっち行ったりしないで、もっと整理して話してくれないですかね。って思ったりしてないでしょうか。実際ですね、前々回卵の黄身、前回の下向きの三角形、そして今回も話すんですけれども、全部はこれサークル、円になってますので、もちろん当然繋がってるんですね。で、これは普通頭の中ってどういう風になってるかっていうお話を、補足でお話をしたいんですけれども、頭の中っていうのは、本のですね、章立てのようにですね、一章二章という章立てですね、章立てがあって、中見出しがあって、込み出しがあるというふうには整理されてないんですね。アイデアを思いつくときとか、ひらめくときとかっていうのは、そんなふうにひらめくんじゃなくて、何かの絵を見たり、人を見たり、何か動いてるものを見たり、テレビを見たり、音を聞いたり、匂いを嗅いだりしたときにですね、ふとアイデアがひらめく、そういうときっていうのは、頭の中っていうのは、非常に単純化して書いてるんですが、そこのレジュメに載っているようにですね、複雑回帰につながり合って、こんがらがって情報というのはくっついているわけですね。で、これは著書としてご紹介しますとですね、戦略プロフェッショナルっていうですね、三枝さんっていう非常に有名な経営コンサルタントなんですけども、その人が書いた本の中にも出ているんですけども、歴戦の経営者というのは、頭の中が 先ほど言ったような本のようなですね、ディレクトリー構造にはなっていないわけですね。ぐるぐるっとこんがらがっていて、子供の頃にやったことある人もいるんじゃないでしょうか。駄菓子屋さんに行って、いちご飴を引く、あのいちご飴のくじ引きのようになってるわけですね。そういうふうに情報というのはつながっているので、商品開発に関してもですね、誰に売るのっていう話に関しても、誰にを考えれば何をが少し変わってくるし、そしてまた商品のことを考えていくと、親っていうことで、誰にが少しずれてくると。そして実際にそれを運用してみると、またちょっとずれを発見していくというふうになっているんですね。ですので、この何回かでお伝えしている話は、考え方をディレクトリー構造のように、本の章立てのように整理しましょうということではなくて、考えっていうのはそんな風にこんがらがって結びついていることに慣れていただきたいなということでもあります。よろしいでしょうか。それでは、その前提でですね、また進めていきます。ではですね、三角形の絵をですね、改めて見てみたいと思います。そもそも、じゃあ、まずなんで、ロッキーって名前つけてるのかっていう話だけさせていただきます。ロッキーはですね、単に私がですね、ロッキーという映画ですね、ボクシングの映画、ロッキーが、非常に好きで、DVD 全巻セットを持ってたまに自分の元気づきに見たりするんですけども、ロッキーというのは、戦いの映画でですね、最初は例えば勝てなかったところが、その後トレーニングして、最後は勝って、ハッピーエンドになってと、というようなところなんですけども、その主人公のロッキーがですね、最初はですね、ブヨブヨの中年なんですね。で、それが、だんだん筋トレをして、そして、かつ、で、トレーニングしてる姿なんかを映るんですが、ムキムキなんですね。ムキムキのマッチョなんですけども、そうすると、そういうのを見て、ロッキーの映画を見て、映画館から出てくるとですね、その帰りに、筋トレの雑誌を買ってみたりですね、ポパイとかターザンとか、これ男性の方は、よくお分かりになると思うんですけども、そういう雑誌を買っていって、よし、これも筋トレするぞ、という人がいたり、かたやですね、雑誌にとどまらず、鉄アレイとか、ダンベルとか、エキスパンダーとか、そういう道具をですね、買い揃えてしまったり、または、もっとですね、真剣に、もう即日ですね、スポーツクラブを探して、スポーツクラブに入会してしまったり、さらにですね、真剣な人はもしかしたらですね、専門のトレーナーと契約をして、毎週定期的にプログラムを作って筋トレを始めるかもしれないわけですね。これは、購買行動についてちょっとお話をしているんですが、ロッキーという映画を見てですね、これをプレゼンテーションと思ってください。商品説明、プレゼンテーションと思っていただけるといいですね。パンフレットであるとか、レジュメである、リーフレットであるとか。すると、買う人がですね、雑誌を買う、数百円、500円、1000円ぐらい。それから、エキスパンダとかデザーレ、これも数百円から、1000円、2、3000円ぐらいでしょうかね。というようなものを買う人っていうのはたくさんいるわけですね。そしてその中からスポーツクラブを探してでも筋トレを始めたいという人がまたある確率でいるわけですね。そしてその中でさらに真剣な人がトレーナーをつけて筋トレをしていこうという人がいると。すると全く同じプレゼンテーション、商品の案内を見たのにですね、大きく分けて3つのパターンの購買行動がありますよねっていう話なんですね。ロッキーを見て悪財布の金額が大きく分けて3種類いますね。一番下が多くの人。この人たちが500円とか1000円とか2000円、3000円ぐらいを使う。それから真ん中ですね、一部の人はですね、入会金、1万円か0円かわからないですけども、年間続けていけばですね、だいたい8000円とか1万円ぐらいの会費で、10万円、12万円という買い物をするわけですね。そして、その中のさらに一部の人は、トレーナーをつけると、中には1時間1万円とか、1回1万円とか、月額でですね、3万円、5万円かかる、そんなトレーナーもいるわけですね。すると、スポーツジムの会費と合わせて、4万円、5万円、6万円かかると。年間で50万、60万、70万とお金を使うわけですね。 全く同じロッキーという映画を見たのに、買い物をする行動が、この3つの人がいますよね。で、ここで考えていただきたいのが、その3つの人たちが使ったお金は、全部ですね、違うお店、違う会社に落ちているということですね。雑誌は、まずは本屋さんですね。もともと売ってる出版社かもしれないですけども、それから、エクスパンドとかテスアレイはそういう用具屋さんかもしれないですね。そして、街のスポーツジムにお金が落ちます。多くのスポーツジムにはそんなに専任のトレーナーというのはいませんので、専門のトレーナーを探そうとなると、そういう人がいる、少し特化したスポーツジム、これもまた違うスポーツジムにお金が落ちるわけですね。もし、この3種類の方が全部お金を落としてくれたとしたら、売上って一つのところで上がってしまわないでしょうかっていうのがですね、最初の発想だったんですね。ということは、私たちが商材とかサービスをプレゼンテーションしたときにですね、多くの人が買う比較的安いものはどっかよそで買って、もしくはそうでなくって、真ん中ぐらいのものはどっかよそで買って、もっと一番残念なのが、一番高くて一番高付加価値の利益の高いものはよそで買ってしまう。そんな風にお金をよそで使ってしまうんであれば、自分のところで使っていただけないのかなということで、ロッキービジネスモデルでですね、商品開発をしていきましょうということです。それでは、ワークも含めながらですね、毎回と同じようにですね、お話ししながらワークの確認をしながら進めていきます。ではですね、今回ワークでですね、扱っていく、商品についてなんですけれども、全く、起業をまだされていない方も聞かれているわけなんですけれども、そういう方はいつも申し上げてますように、今所属している会社の商品でやってみてください。これは総務であろうと製造であろうと、どんな部署にいようと自社の商品については、ご存知かと思いますので、やってみてください。会社がですね、何百品目、何千品目と扱っているんであれば、その中で、トップ2割の売れ筋商品、それでも多いようだったら、さらにその2割の売れ筋商品でやってみてください。で、それから、今現在ビジネスでやってる主派の方はですね、ご自身の今の商品で扱ってみてください。で、派の中で、これから別のビジネス、商品、ジャンルを立ち上げていきたいっていうふうに思っている方は、その商品でやってみるのがいいかと思います。でですね、これは、もちろん今扱っているものであれば、それはそれで構わないんですけども、例えば私みたいに教材を販売するようなビジネスであればですね、これは実際にまだ作ってない、開発していなくてもですね、そんなアイデアがあれば、その商品も扱っていただいて結構です。それから、仕入れ型のビジネスで、今まで仕入れたこと一回もないんだけどな、仕入れることできるかどうかわかんないなっていうことを抜きにして、仕入れる前でですね、仕入れたいというアイデアであれば、それはそれで結構ですので、商品開発として、アイデアの中に入れておいてください。もちろん中にはですね、ご自身で自社開発して何か販売をしようとしている方もいらっしゃるかもしれません。これもですね、比較的サイクルが短く、開発が済むものであれば、開発前のアイデア状態でもですね、その中に入れておいていただいていいと思います。もちろんですね、5年、10年とかかる開発というのはですね、ちょっと今、今日現在、この目の前のビジネスとしては、非現実的ですので、外しておいていただいたらいいかと思います。ではですね、というような前提の中で、それぞれ今、我が社として、自分のビジネスとして、一番売りたいなと考えている商品、サービス、提供するサービスは何でしょうか。それをですね、書き出してみてください。これは一番売りたいものということですけれども、2つ、3つ、多少何個か複数あっても構わないですけれども、あんまりたくさんあげすぎないでいただいて、自分が一番売りたいなと思っているものですね。で、それにですね、価格も書き込んでいてください。それではどうぞ。いかがでしょうか。いくつ出てきましたでしょうか。それから値段書いてありますでしょうか。 ここでですね、フロントエンドとかバックエンドという話について、少し用語の共通認識としてお話をしておきます。この教材をですね、ご購入になっている、申し込まれて受講されているということはですね、おそらくどこかで、私のどこかの無料登録、無料レポートのようなものに登録されたのではないでしょうか。それから、以前にですね、1万円とか5000円ぐらいの教材を買ったことがあるのかもしれないですね。で、歯なんかの場合だと約10万円ぐらいの金額になるんですけども、歯を申し込まれたとかですね、それから、1日もしくは2時間ぐらいの簡単な説明会のようなセミナーに行ったらですね、3日間のセミナーに、行ったことがあるというようなですね、最初はちょっと小さなお金を使ったんだけども、後から大きな商品を買ったことがある、こういう販売の仕方がですね、最初の方がフロントエンド、後から販売する高付加価値の商品、高価格の商品がバックエンドというふうに呼んでいますので、これは共通言語として覚えてしまってください。私は場合によってですね、言い方いろいろ変えている場合があるんですが、これはイメージというかですね、なるべく中身をイメージを掴んでいただきたいのでということなんですが、入り口商品とか店置く商品なんていうふうに言ってます。これはどういうイメージかというと、実際のリアルの店舗でですね、入り口にはバーゲン品というかですね、客寄せの商品があって、お客さんの足を止めて、でそれを手に取ってみると、おやっていうことになって、ずんずんと奥に入っていく。で店の奥にはですね、例えば化粧品屋さんで言えばですね、化粧品カウンターがあって少々高い化粧品が売ってるというような、それが入り口商品、店置く商品、フロントエンド、バックエンドというようなイメージですので、今後もこれずっと使っていきますので覚えてしまってください。それではですね、先ほど書き出した商品は、これはご自身のビジネスのフロントに当たりますでしょうか、バックに当たりますでしょうか、ちょっと考えてみていただいて、メモしてみて、いただいたらいいと思います。で、フロントとかバックっていうのは、値段によって決まるわけではないんですよね。パンだとすると、100円、200円ぐらいが大体パンの相場かと思いますけれども、世の中には1万円のパンがあったりするわけですね。そうすると、1万円がバックエンドになります。なる場合もあります。かたや、リフォームをしようとする、増改築をするというふうに考えると、ちょっと、お部屋の中のリフォーム、トイレリフォームをしようと言ったら、10万円、20万円ぐらいのお金がかかりますね。でも10万円、20万円の、これはもしかしたらフロントエンドかもしれないですね。そこから、1000万円、2000万円の増改築をするかもしれませんし、もしかしたらですね、低価格の新築の戸建てまでやってしまうかもしれない。そうすると、1000万円、2000万円のバックエンドで、10万円、20万円というのはフロントエンドということになります。さて、フロントとバックの収支がつきましたでしょうか。ここから整理をしていきながらワークをしていくんですけれども、先ほどのあなたが一番売りたいと思った商品を、その三角形の真ん中に置いてみていただけますでしょうか。そこの真ん中に置いていただいて、で、上と下に小さな三角形、それから一番大きい、多くの人というのがある形になります。で、フロントエンドがある人は、そこのフロントエンドに多くの人というところに書き込んでいただくといいですね。では、今からやるのは、一つのアイデアを広げるワークなんですけれども、真ん中に商品を置いていただいた、例えば教材を売りたいって今思っているとしますね。24,800円で売りたいと思っているとします。もしくは先ほどの税理士さんのように一番売りたいのは、それは顧問ですね。顧問ということは、毎月3万円とか5万円をいただいて、決算料もいただくとですね、年間で50万円とか、90万円とか、100万円とかになるわけですね。それを真ん中に置いてみるわけですね。真ん中にですね、商品を置いて、まず一つ目にやっていただきたいのが、そこに置いた商品から、ゼロを一つ取っていただきたいんですね。先ほどだと 24,800 円で売りたいんであれば、ゼロをその価格から1個取ってしまうといくらになりますでしょうか。ゼロを1個取ると2480ですから2480円になりますね。 もしかしたら税理士さんの顧問だったらそれを真ん中に置いたわけですから、例えば50万円にするんであれば、0を1個取って5万円ですね。100万円であれば10万円となります。では、すでにフロントがある人もここは、改めて考えていただきたい。もし24,800円と2,480円、もう2,000円ぐらいでぴったりのですね、商品があるんであれば、そこはもうやらなくても結構です。ぴったりの数字ぐらいがあるんであれば結構です。24,800円と14,800円があるんだよねっていうぐらいの格差の人は、このワークを進めてみてください。何をしていただくかというと、2,000円ぐらいだとすると、先ほどのポパイとかターザンとか、エキスパンダとかのようなもので、手軽に自分がこうしたいなと思った人に、お財布を開いていただくような、ちょっとした買えるものですね。それをあなたのビジネスの中で、ブレインストーミングをしてみていただけますでしょうか。これを、友人、ご家族、それからビジネス仲間とですね、もちろんお茶飲みながら雑談でも結構ですので、ブレインストーミングで他の方とやってみるといいですね。で、もしもゼロを取ったものがですね、1000円以下、例えば980円とかになってしまったんであれば、それはもうですね、無料から、1000円、2000円というふうに考えてみてください。では、ゼロを1つ取った商品開発のブレインストーミングを、してみてください。それでは、どうぞ。いかがだったでしょうか。すでにですね、そういう商品を持っている人は除いて、ああ、なるほど、そういうものも売れるんだ。そういうものも商品として売れる可能性があるんだ。で、もう一つ気がついていただきたいのは、そっか、そういうものは安いからって言って、利益が少ないとか売り上げが少ないって話ではなくて、そこから、その次のバックエンドにつなげるためなんだ。そんな風にですね、感じていただけると、いいかと思います。ではですね、反対のワークをやっていきます。今度は、0をつけていただきます。24,800円だった人はですね、0一個つけると24万8000円ですね。税理士さんの顧問だったらですね、50万円、70万円、80万円だったら、500万とか800万とかっていうふうになるわけですね。この0を1つつける方のですね、ワークに関しては、例えば、商品がですね、5000、先ほどのですね、数字の小さい方もそうなんですが、少し差が開いて、ちょっと安い商品を持っている場合があるのと同様に、ちょっと差がある、高いものを持っている場合っていうのは意外とあるんですね。5000円の方がですね、2万円のものを持っていることはあるんですけども、10倍のですね、5万円、もしかしたら5万円を基準にすると、5万円から8万円ぐらいの商品を持ってるんですけども、50万円の商品を持ってないというようなことがあるわけですね。で、ここに0をつけるとですね、単純に10倍になりますので、今まで持ってなかった商品の思考のですね、壁を突破するような、そんなブレインストーミングになります。それではですね、ご自身の真ん中に置いた商品に0をくっつけて、10倍の単価で提供できる商品はないだろうかというふうに考えてみていただきます。これはですね、少し頭を柔軟に考えてみてください。例えば、5万円のものを売ってる、ここに、50万円にしようとすると、5万円で相場で売ってる業界なんだけど、50万円のものは売ってないなって考えるときにですね、50万円を1回こっきりの売り切るというふうに考えないでですね、年間のですね、例えば、毎月お届け教材のようなものだったりとか、もしくは通える塾形式のですね、何か教材をセットにして教える、そんな講座を開いて、半年間50万円にするとかですね、期間とかですね、量とかをいろいろ柔軟に考えてみていただけると、今まで考えたことのない10倍の商品が、できる可能性があります。それでは、0、1つつけるブレインストーミング、どうぞ。それではこれを考えながらですね、冒頭に申し上げた、いろいろあっち行ったりこっち行ったりする話を少しさせていただきます。今まで5万円のものを売っていた、24,800円のものを売っていた、とすると、その価格帯で、 無意識かもしれないし、もちろん意識的にかもしれないんですけども、お客さん、客層っていうのは、決まっていってしまってないでしょうか。ところがですね、お前の人が50万円の商品開発をした。そしてその中の商品の、構成を考え始めてみた。するとですね、今までの客層の人だと、買わないなとか、買えないなとかっていうのが出てくるわけですね。すると、卵の黄身に行ってみたり、下向き三角形、信者とか、乗客とか、そこら辺の誰によるんだろうっていうところに戻らざるを得なくなるんですね。もしくは、50万円、100万円のものは売ってるんだけども、5万円のものは売ったことがないな、と考えると、最初から50万円、100万円のものを買える人だけ相手にしているつもりでですね、本当は50万円、100万円のものを買えるんだけども、いきなりは買わない人に自分の商品案内をできていなくて、例えば5万円、3万円ぐらいの低価格の商品を用意してないから、お客様にできる人をできなく失っていたかもしれないですね。すると、3万円、5万円で、50万円の人がですね、3万円、5万円で安く1回こっきりで提供できるような何かないかなって考えると、また客層が少し広がる、横にずれる、移動するかもしれないわけですね。と、卵の黄身、それから下向き三角形がまた変わってきますので、冒頭申し上げたように、誰にをやると、また何をやると誰にというのが、密接に関連してるんですよっていう話なんですね。参考までに私の例をお話をしますと、セミナーを初めてやった頃はですね、2時間週に1回、セミナーをやって、それを毎週やって、4週間、8時間、実質延長なんかもすると10時間ぐらいですね、やって、1万円でセミナーを提供していたことがあるわけですね。で、もちろん自分のセルフイメージとかもあるわけなんですけども、おおむねセミナーをだいたい2時間5000円、1万円でやるようになって、でもそうすると、5000円、1万円のセミナーはできるんだけれども、せいぜい値段が上げられて、1万5000円とか、2万円っていうところをうろちょろしてしまいがちなんですけれども、このゼロを一つ、スケールワークを定期的にやるとですね、5000円でやってるときには、じゃあ1日5万円のセミナーをやってみようというふうに考えるわけですね。すると、1日5万円のセミナーをやるためには、いろいろ内容、商品開発もしますし、お客様の層も変わってくる可能性があるんですね。経験の中であるのは、同じようにワークをやってですね、25万円のセミナーを計画したことがあって、それは実際に、沖縄に行って、ビジネスの戦略構築としましょうと、そういうような、形でですね、実現したことがあるんですね。そうすると、通常1万円、2万円のセミナーをやってる人間が、25万円のセミナーをやろうということが、まずアイデアができてくるわけです。そして、実際にそれは商品開発していくと、実現もしていく可能性も非常に高いんですね。ですので、全く選択肢がない中で5000円、1万円の商品を売っているのではなくて、5万円、10万円のものも売っている。でも、商品ラインナップの中で意図があって5000円、1万円の商品を売ってるっていうような、そんなですね、商品開発、価格設定をできるとですね、ビジネスに自由度が生まれるのではないでしょうか。いかがでしょうか？ここまで聞かれて。ほんの一つ、たった一つですね、ロッキーという映画を見て、購買行動が違う種類がいるな、なるほど、というふうに思っていただけると、ご自身の商品開発に活かせるのではないかと思います。で、これは前回も申し上げていることなんですが、例えば今の西田の例ですね、通常5000円、1万円のセミナーやっている、その商品提供者が20万円、25万円のサービスをある時突然提供したとするとですね、すると、今までそういう商品は買わなかった人がですね、どこかで育成されていて、これは前回の下向き三角形につながるんですが、ある日突然そういうのを買ってくれる人が生まれるわけですね。20万円だろうと25万円だろうと買うと。それはよそで育成されてですね、育っていた可能性があるんですね。 すると前回お話しした突然現れる信者客というのもいるんだということを知っていただけるといいと思います。で、逆にですね、自分が卵の黄身だと思っていたとしてもですね、その人が信者客ではない可能性も多分にあるわけですね。で、これを何用の商品開発をしないでですね、ずっと同じような形で商品を売り続けていくと、お客様を固定していってしまって、変化もなくなっていってしまいますので、定期的にですね、ご自身の商品開発に使っていただけるといいと思います。今回の教材が届いて、じゃあ1回はやってみたというふうに終わらせるのではなくてですね、ある程度、例えば3ヶ月、半年はですね、そのビジネスをやってみて、多少ご自身が最近なんか変化がないなとか、ビジネスマンネリだななんていうふうに思ったのであればですね、このロッキービジネスモデルを思い出していただいて、その現段階で、その当時、その時に扱っている商品を真ん中に置くなりしてですね、ゼロを1個くっつけると、今回やった時はですね、2万円から20万円だったのが、その時時間が経ったらですね、10万円と100万円というふうになっていて、どんどん価格帯が変わっていって、お客さんが変わるかもしれませんので、常にですね、商品開発の時にですね、これを使っていただけるといいんではないのかな。で、その時に、大変参考になるのが、すでにビジネスをやっているわけですから、下向き三角形、もしくは卵の黄身でもそうだったんですが、個人の方のですね、お顔、お名前、プロファイル、どんな人なのか、ということを思い出しながら、その人だったらというふうな考え方をしていくと、シンボリックターゲットのところでもお話をしたんですけれども、また誰に何をということで、提供する商品の中で、この人だったらこういうふうなことを言ったら、買うなとか、買わないなとか、喜ばないなとか、喜ぶなとか、いうふうに考えてみてください。商品開発、商品開発というふうに今回ずっと言ってるんですけれども、これは前回の時にもですね、ご紹介したんですが、商品開発するということは、ご自身のビジネスの売り上げとか利益をどこで取っていくんだ、キャッシュポイントとかって言い方する場合もありますけれども、それを設計することになるんですが、このロッキービジネスモデルはいろんな考え方がある中のたった1個のきっかけでしかないです。ですので、これで先ほどお話をしました頭の中っていうのは、いちご飴のくじ引きのようにぐちゃぐちゃっとこんがらがってるんだなっていうことは、これが当たり前と思っていただいて、で、今からご紹介するもう一冊の本、前回もですね、ザ・プロフィットをご紹介してるんですが、もう一冊ですね、丸山さんという方が書かれている、月100万円のキャッシュが残る10の利益モデルという本もですね、参考にしていただくといいと思います。これはいきなり今回ロッキービジネスモデルをやって、この本も読むとですね、さっきこんがらがってると話をしたのが、余計ごちゃごちゃにこんがらがるので、一回ロッキービジネスモデルは一通り終えてからですね、なるほど、そういうふうに考えていくんだというですね、ステップアップとして、使ってみてください。もう一度申し上げます。月100万円のキャッシュが残る10の利益モデル、丸山学さんの本ですね、同文館出版、もちろんレジュメにも記載しておきますので、よかったらザ・プロフィットと合わせて、一回軽くですね、流してでもいいので、一通り読むことをお勧めします。さて、次回はですね、もう一回続きまして、続いてですね、何をという部分をやっていきます。何をというのは、商品のラインナップですね。今回のは、1商品に対して、フロント、バックというような、販売の順番の話をしたんですけども、その中で商品ラインナップを次回お話をしていきます。商品ラインナップはもう少し広い範囲でですね、扱っているご自身のビジネスのジャンルにおいて、A 商品を買ったのであれば、B も買うかな、C も買うかな、そんなようなラインナップのことを整理していきます。また次回もですね、今回のロッキーと、それからもしかしたら卵の黄身と、密接にですね、行ったり来たりするかもしれないですけども、ぜひですね、この辺は慣れてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。推進です。 毎度おなじみの追伸です。このレジュメを作ってるのと並行しましてですね、私、学生さん向けにですね、ビジネスをしたことのない学生さん向けに、マーケティングについてお話をしていることがたまたま並行したんですけれども、ビジネスをですね、全くやったことがないからなのか、やったことがなくてもなのかわからないんですけども、その彼らがですね、毎回、授業の中でワークを取り入れるんですが、非常に週の中でお話をしていることをですね、吸収していっておりまして、質問をすると、なかなかに鋭い観察をした答えをするんですね。なるほど、そうだよねと。こちらが意外と思いもつかないような事例とかを挙げてくれたりするわけですね。お客様モード、観察モードという意味でですね。ですので、これを聞いている、ご自身もあなたもですね、ご自分のビジネスについて深掘りしていくと、どうしても視野狭窄になっていってしまいますので、時々というか、できればいつもなんですが、週のですね、1から6に戻って、世の中のビジネスをですね、いつも眺めていただくことをお勧めいたします。そうすると、先ほどお話をしたザ・プロフィットとか、10の利益モデルというのが、なるほど、そういうふうになっていたのかということが、毎回ですね、毎日買い物の中で新しい発見ができると思いますので、ぜひですね、週もですね、大事に聞いて復習してみてください。以上です。ありがとうございます。